キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方、心から歓迎をしたいと思います。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様による素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのためのお役に立ちたいと思っていますので、どうぞ遠慮なく声をかけてください。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、どんなことでもご自由に声をかけてくださればと願っています。今日読んでいただいた箇所ですけれども、一体誰がどんな話をどんな場面でといぶかしく思われたかもしれません。少しその場面設定だけ説明をしておきましょう。先週までに使徒の働きの15章の部分を見てきました。異邦人の救いというものがどのようにして及ぶのかということをエルサレムで話し合ったという記事です。それが使徒の働きの15章、16章、17章、18章と進んでいきますと、パウロはさらに向こうへ、さらにその向こうへと宣教を進めていきます。そしてより多くの人々、今まで足の届かなかった地域にまで、そのイエス・キリストの福音が伝えられていくことになりました。その結果として、パウロはエルサレムに戻ってきたとき、そこで囚われの身になっていくことになります。私はカイザルの下で裁判を受けたい。ローマ市民であったパウロは主張します。よかろう。ただ一つ問題がありました。それはこのエルサレム、あるいはカイザリアから送られていくときに、この人はカクカクシカジカでこうこうこういうものなのでという報告書をつけて送らなければなりません。ところが時の総督フェストはまだ就任したばかりで、この状況がよくわからない、またユダヤ人のことがよくわからない、その報告書の書きようがない、果たしてどうしたものだろうか、そう思っていたところに、少し北の方を治めるアグリッパ王というのが表敬訪問をしてくれて、ああこれはちょうどよい。アグリッパ王は何かとこのキリスト以降の動きについて、ユダヤ人について詳しい人物でした。このパウロの話を聞いて、私が報告を作るのを手伝ってほしい。そう言って、今、アグリッパ王とフェストの前で、パウロは申し開きをすることになっていたわけです。パウロはそこで主に何を言っているかというと、シンプルに言うと、こういうことです。私は、神の民としてふさわしい歩みをいつも続けてきただけだ。私は神の民としてふさわしい歩みをいつも続けてきた。それだけだ。そのことを、キリストに出会う以前の生活、キリストに出会ったこと、キリストに出会った後の生活、というふうに三つに分けて話をしている。今回私たちも3週間かけて、今日はキリストに出会う以前の生活、来週はキリストに出会うということ、そして最後の週にはキリストに出会った後の生活、追っていきたいと願っています。そのことを通して話されているのはパウロのストーリーですけれども、ああ私も同じ歩みをしている、ここに同じ神様の導きに預かっているということを理解したいと思う。パウロの話が語られる中に、 ああ、自分の姿もそこに透けて見えるようだと。重ね合わせてご一緒に聞いていきましょう。今日のところでは、キリストに出会う前のパウロの生活が記されています。4節のところに、私が最初から国民の中でと書かれていますが、この最初というのは、本当に最初、彼の歩みの初めの初めのことから意味されています。彼は裕福な家庭に生まれ育ちました。そこで、両親のもと愛情を受けて、神を恐れることを教えられていきました。そして、良い教育を受けるようにと、立法教育ができるところへと送られていき、彼は熱心に神の教えを学んでいったんです。その熱心さにかけては右に出る者がいないほど、めきめき頭角を現し、誰もがそのことを認めるようになりました。5節のところに、彼らは以前から私を知っていますという、その知っているは、幼い頃の友達であれ、近所の人たちであれ、一緒に学ぶようになった仲間であれ、それを教えてくれていた指導者たちであれ、ただ単に、そういえばそういう人物がいたというふうに知っているにとどまりません。知っているというのは、あのパウロですよね、と、あのと誰もが認める人物として知っていた、知られていたということです。それだけ彼は熱心であり、その歩みに右に出るものはなく、彼のことを人々はあのパウロと認めてきたことです。そんな彼は自分自身の生活をこういうふうに言っています。6節、神が私たちの父祖たちに約束されたものを待ち望んでいる。7節、私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいる。パウロはその歩みを通して、切に願い、望み、求めていたことがあったというんです。昼も夜も熱心に神に仕えながら、神にふさわしい歩みを築き上げながら、神に近づいていきながら、神様が用意された素晴らしい救いの御業を受けること。もう少し具体的に言うと、来たるべきメシアが到来するときに、そこに一番初めに間に合って共に歩んでいくこと。神がなさる救いの御業に近づけられていくことを彼は心から願い、そのために努力をし、懸命に歩んできたことだったんです。そんな彼の歩みを一言でまとめるならば、求める歩みということができるでしょう。懸命に積み重ねながら、神からのものを求め続けてきた。そんな彼にとって、イエスという人物の一派の存在が聞こえてきます。それは彼にとっては我慢のならないことでした。彼の求めをまやかしによってあたかも満たされるかのように吹聴する教えだったからです。そんなものが本当のわけがないではないか。何をそんなことを言って神の教えをないがしろにしようとしているのか。そんなイエスの一派はいなくなった方が良いのだと。彼は実際に行動に移ります。集まっているところにいては男も女も引きずり出して、そして牢に入れます。牢に入れた後訴えて、その死刑に値するという方に彼は投じて、実際その死刑に立ち会ってきたことです。それはエルサレムにとどまらず、エルサレムから出て行った人々がいるというと、その人たちを追いかけていって、元の訴え出る権威を授かって、訴状を預かって、ダマスコにまで追いかけていって彼らを捕まえようとしていた。その熱心さ、 どこから来るのか。神からの求めて、ものを求めてやまない。そのことをまやかしによって満たされてなるものか、という思いから、彼は歩を進め、手を動かし、彼らを捕らえ、命の危険に脅かす。その彼の愛に。パウロがこれを振り返るときに、たびたびこれを振り返って語る場面が出てくるのですが、不思議なことに、彼はこれを、恥ずべき過去だとは思っていないようなんですね。隠しておきたい、タブー視されるべき過去とは考えていないようなんです。あの時の自分の求めは間違っていたとは彼は言っていないんですね。彼はこれをイエス・キリストに出会った時、私の求めをはるかに超える形で満たした方がいたと言って信仰の告白をします。具体的には来週のことになりますけれども、ご一緒に見ていきましょう。彼は自分の歩みを振り返ったときに、その時はその時で神の前に懸命に求めながら歩んできたのだ、それに神は応えてくださったのだと理解をしています。そこで私たちは今朝ご一緒に、あなたは何を求めているのですかということを自分のこととして考えてみたいと思います。あなたは何を求めて生きているでしょうか。何を一番の優先事項にしているでしょうか。あなたはどんな人になりたい、どんな歩みをしたいと目標を立てているのでしょうか。私たち人間にとって求めるというのはごく自然なことです。というのは、神様が私たちを良いもので満ち足りるようにと作ってくださったからです。天地の始まりが書かれている創世記のところで、すべてのものが整えられた万全の状態の中に、人は命あるものとして置かれていきました。それは、神が用意された良いものを余すところなく受け取って満たされた歩みをするためです。それが人間の本性として与えられているもの、神からの良いものを大いに楽しむ、喜ぶ、満たしを受けることが人の本性の中にあるのです。ところがその神から受けるという部分が、神との関係が損なわれる中に、神様の前にやましいところがあって正面切って出ることができないときに、神様の存在ということが目に見えないゆえにリアルに感じられないときに、神からの良いもので満ち足りることが叶わない部分が出てくる。心の中に空虚な部分が出てくる。私たちはそれを様々な形で満たそうとします。衣食住基本的な生活を満たす、それはもちろんのことでしょう。しかしそれだけではありません。食べ物であればより美味しいもの、より珍しいものと食べたくなっていきます。衣類のことで言えば、ただ単に着れれば満足という以上に、それがかっこよいものであり、ブランドのものであり、他人の羨むようなものである、私たちはそれを良い時を過ごしたいという願いで叶えたいと願う時もあります。残された生涯の時間、生きている意味、価値、存在、そのことを私は噛み締めながら歩んでいきたいのだ、良い時間を過ごしたいと願って歩んでいる方もあるでしょう。ある方は良い人間関係の中に生きたい、家族と友人と仲間と職場の人たちと心の通う生きた関係の中で私は生きたいのだと求めている方もあるでしょう。誰かから認められること、誰かから尊敬されること、評判が良いこと、人よりも抜きんでること、様々に私たちは求めを持っています。 あなたは何を求めているでしょうか。初めて教会に来られたり、また興味を持って数回来られて聖書を開いている方、おそらく何かの求めがあって、あなたは神様の前に来ているのではないでしょうか。そしてそのことをぜひ求め続けていただきたいと思うんです。どんな求めも、私たちがそれなりに一生懸命生きようと努力をし、取り組む結果、私にはこれが必要だ、欲しいと願うことです。そこに間違った求めというのはありません。間違っているのではない。もしかしたら、あまりにも小さな求めかもしれません。もしかしたら、あまりにも限られた求めかもしれません。でも私たちが神様にそれを求めることは良いことなんです。その時、神様はそれを私たちの遥かに想像を超える形で満たしてください。それだけではない良いもので満たしてください。すでにクリスチャンとなって歩んでいらっしゃる方、ぜひ思い起こしていただきたいと思うんです。かつて私は何を求めて歩んでいたのだろうか。どんな思いで一生懸命に努力をしていたのだろうか。そして、イエス・キリストはあなたのその思いをどのように満たしてくださっただろうか。ぜひ今週時間をとって思い起こしながら、私は何を求めているのだろうか。イエス・キリストは私のそれをどう満たしてくださったのだろうか。ご自分のこととして思い巡らしていただきたい。振り返っていただきたい。もう一度確認してつかみ直していただきたい。願って最後にもう一つだけ。あるいは皆さんの中で、もはや神の前に願うことすら求めることすら私はできないと感じていらっしゃる方があるかもしれません。求めることに疲れ、傷つき、痛みを覚える。礼拝には来ているけれども、聖書は開いているけれども、私の心の中には絶望があるのだという。どのような経緯でそうなったか、もちろん私には知る由もありません。でも、もしできることならば、もう一度、神の前に求めることをしていただきたい、願っています。なぜなら、私たちは神を諦めて夢を捨てることがあります。しかし、神はあなたを見捨てて、あなたを諦めることはないからです。ぜひ、心の思いを神の前に祈り求めること、そのことをもう一度していただきたい。私たちの求めに対して、それをはるかに上回る、大いなる良きことをもって答えてくださる神の恵みということを、ご一緒に感謝できる歩みへと導かれたいと願うんです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。